興アグリンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル大西と
ボーイツックンこと佃田、
社長こと井岡、
部長こと平林、
そして藤田貴子と、
音楽担当ミキサーバンブーでお送りをいたします。さあつくん、
はい、
防災ショットバーそろそろオープンせなあかんで。
そうですね。
お前最近あのなんかよう打ちっぱなし行ってるらしいやん
は
なんか趣味を持ったわけ。趣味を、
まあゴルフもしないと。
あれ給料の中でやっていけるの、そのゴルフは。
もう全部ゴルフ。
あ、全部ゴルフなんか国勢調査とかもやったとかだけどそれもゴルフ。
遠い昔の話やね。
なるほどね。あの国勢調査ね、なかなか。なるほどって社長また入ってきてますよ。
はや
社長ね、社長、
はい、
社長ね、あのお宅の社員さんね、
きよった
ちゃいますがな
社長、また来てる。
あんなも
いっつも会社おれへんなと思った。ここ来とる
社長、最近ねごつ日焼けしてね、なんか体の調子もええらしいです。
花見のしすぎ。
この色つやどうですか、この色つや。色つや
色つや言うてね、顔なのかそれともあのヘッドの部分なのかどっちなんですか。
よくわからない。
よくわからない。よくわからない言うのも困るけどな。い
や今日の雨でもう桜散ってしまって。
え、今日雨だった。
いや今日雨、いや、え、昨日。
あ、昨日か。
昨日
そういう後ろで残念や言うてるから誰連れてきとんの
見えた、
ま、お邪魔してます。
お邪魔せんとってよ勝手に
藤田です。え、
花見行った。
行きましたよ。
どこ行った。
私神戸のね王子公園行きました。
なんで神戸行くの。
たまたまそこにいたからなんですけど。
それやっぱり神戸とかいうブランドがええから
ちゃう。いやいや、あのね、
天川湖の河川敷ブラブラしただけちゃうん、ま、
そこら辺も見たんですけど、うん、あの夕方に通り抜けができたんですよ、うん、桜の通り抜け、ちょっとライトアップされてて、
うん、王子公園。
王子公園、
うん、そうなん
で、たまたまその時にいたんで。
人も通り抜けてるし象も通り抜けてるえ、どの辺にあるのそれ。
いや本当にあの動物園の中です。王子動物園の中に桜並木が。お金払わなくていいんです。無料なんですよ。
え、それは動物も見れて。
え、動物はもう見れないんですけど。
もう一応
だから動物園としては閉園してるんですけど。
あ、動物は全部その中に入ってるわけ。
いないんです、はい、で桜の通り抜けだけでライトアップされてるのを見たんですよ。
それは
結構ね人多かったですよ。
みんな知ってるんや、
う
ん、
ね、そうみたいです。例年やってるみたいですね。私行ったの初めてなんですけど。
へ
でも綺麗かったです。
え、こう桜ずっと生えてる横に檻とかあるやん。
そう
それは気にならへんの。なんかおるから。
そんなね、あのなんかおるかなって見はしましたけど、うん、でもねやっぱり何もおらんかったんで。そんな気にならなかった。あの
高子ちゃん悪いけど檻の方が気になってもなんかほんま顔出すんちゃうかなとかでもそんなに桜が綺麗かった。
綺麗かったですね、うん、ちょうどいい時でしたね、うん、本当、
うん、そんな時間があって。
すいません、
おじさんはそんな時間がないわ
酒飲む時間あるしね。
そうそれは一日の中のライフワーク
ライフワークか
いやこんなことばかり言うとったわけけど部長ね、今日あの、
はい、
高子ちゃんに合わせたわけではないけれども、うん、高子ちゃんのようなお酒をご用意、この季節ならでは、はい、
なるほど、
はい、では高子ちゃんちょっと
よろし
くお手元の
紹介します、
はい、
私のようなお酒ですねこれ。
そうです、
はい、本日はですね中越地震で被災しました新潟県長岡市の朝日酒造のお酒をご用意しています。朝日酒造といってもわからない方いらっしゃると思いますが、久保田といえば日本酒好きの方であれば間違いなくご存知のことと思います。毎年ご紹介していますこの季節ならではのお酒なんですが、ネット販売もされていないという貴重なお酒、桜日和です。この桜日和、桜の季節限定のお酒、軽快で柔らかく楽に楽しめるお酒というコンセプトの越州シリーズの中にあって、この越州桜日和はひときわ軽くて心地よい香りと旨味が特徴の吟醸酒です。アルコール度数も13から 14% と一般的なお酒よりも低く設定されているので酔い心地も爽やか、 原料米はすべて地元契約栽培の千秋楽という品種です。品質第一主義を掲げる旭酒造がじっくりと丁寧に醸し上げた一品です。その桜色のラベルにもこだわりがあるんですね。職人さんによって手すきで作られている越州桜日和の和紙ラベルはですね、周防染めの原料を混ぜてすき込むことで桜の季節を表現しています。そう、淡いピンク色になっているんですよね。和紙の作者は越後門入和紙小林康雄氏です。越州ラベルの書は新潟市の書家坂爪草原氏に揮毫いただいたもの。いくつもご提案いただいた中から選んだ書は先生曰く桜の木の根元の太くしっかりしたイメージが表現できたものとのことです。桜色のラベルがよく似合う春の便りをお届けするお酒をご用意しました。春の便りですよ。
まあ春の便りはいいけど、
はい、
よう感じ
なんかありました
ちょっと一回あれ流してもらうのかな、バンブリーいやこれだけではあかんな、ちょっとなんか飛ばしてもらおうどんだけ
めっちゃ笑い飛ばされてます
笑い物なっとんな、
すごいな、前すごいどっからあの人出ててるすごいな、
いつの間に。
今日はギャラリーが多いのかな、もしかして、
まあ、えそれどういうことあなるほど
なるほ
なるほど、ちょっと後で分かるような話かなと思いますけれども
、はい、
さて皆さんね、お手元にちょっとお継ぎさせていただきましょうかね、はい、よろしいですか。じゃあちょっとお継ぎいたします、はい、部長ね、部長手洗い手洗い手洗い、余計入れすぎ余計入れすぎ一本しかないのに、ほら
小さい瓶やけどね、
小さい瓶言うたってこれ普通の瓶ですよ
いや一升瓶じゃないからね、
うん、あそういうことね、うん、あいつも一升瓶ラッパ飲みらしいもんね。
ラッパ飲みはないやろ
すごい、
あ桜ピオリやね、
これあれですね、さっきも高尾ちゃん言ってたけどアルコール度数 13%、うん、ちょっと、うん、
ちょっと低いですね、
うん、あそれでの飲み心地も爽やか、うん、っていう感じですね。
あもう飲んだ
えという感じでしょうね
ですか
でしょうね、ちょっと間違ったやあれねではですね、いつものように乾杯をしたいと思います。
はい、
昨今数々の災害によって被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げます。では被災された方々が一日でも早い復旧復興を心から祈念して乾杯をしたいと思います。では皆さんご唱和ください。乾杯
乾杯、はい、
社長どないですか。
おいしいおいしいねうまくコメントができないなコメントが
美味しいの一言、
ね、なるほど、それで十分伝わるんじゃないかと。
部長どうなんですか、ね、
いやいや社長のように爽やかなピンク色のお酒ですねいやピンク色してませんよ、透明で透き通ってますけど、
でも香りもすごくいいですね。
いいですよね、
もう本当に、
まあ、うん、麹の香りなのかな、うん、千秋楽のお米の、うん、特徴なのかな。
これは純米やんね。
純米ですね、
うんうん、美味しい。
でも麹をうまくこう、
あごめんなさい、純米じゃなくて吟醸ですね。あ醸造用アルコールは添加されてるので吟醸酒ですね。なるほどな、
そこでうまいこと処理してる、
処理してるんですかね、うん、処理っていうな処理さて、まあ、こういう話はさておきですね、はい、ここからは防災漬けになっていただきますが、はい、社長、
はい、でねマスターね、
でねマスターって何、う
ん、バイトの派生がね、うん、前回の最後に言ってたんですけども、はいはい、趣味が防災につながるかということなんですが、
そうですよね、
うん、実は私の趣味のゴルフなんですけれども、ゴルフも防災につながりますかね。
あやっぱり顔が日焼けしてると思ったら、はい、ゴルフ三昧になってるわけですね。
趣味のゴルフなんですけど繋がりますかね、
うん、何べも言わねえ繋がりますよ。ね、うん、これ前も言いましたけど、大阪大学の大学院渥美公秀教授が推奨するいつも防災、 まあ、いつもというのはみんながいつもやってることが防災につながるということになるんですが、まあ、そのいつも防災から考えるとゴルフも防災につながるんではないかと思いますね。まあ、今回は、社長の趣味、まあ、これも皆さんの趣味一緒なんかな、学ぶとしてゴルフからちょっと防災を学んでみたいと思います。まあ、ゴルフがなぜ防災になるのか、まあ、疑問に思われる方も非常に多いんではないかと思いますが、まず最初にですね、まあ、ゴルフとはどういったものかを、まあ、社長に聞くよりゴルフ三昧の社長下手やからね説明ゴルフ三昧の部長にちょっと説明していただきましょう。
あのゴルフ初心者の、部長の方から説明をさせていただきます。ゴルフの楽しみ方は簡単です。ゴルフ専用のコースでクラブと言われるあの耳かきのお化けみたいな道具で、うん、止まったボールを打ちます、うんうん、でそれを最終的にホールっていうかカップっていう丸い穴に、いかに少ない打数で入れられるかを競う競技ですね。
競う競技、
ちょっと噛んでしまう
ここ噛むか
じゃあ例えばゴルフをしようとするとまずクラブとボールを用意するところから始まるんですかね。
まあまあでもね、まずは道具かもしれないんですけど、まあ、ゴルフなんか そのスポーツに限らず何をするにもやっぱりあの道具を手に入れたからできるっちゅうもんじゃないんですよね。やっぱり、うん、やっぱり事前の準備とかやっぱりあの打ちっぱなしのねそういう練習もせんと本番を迎えてもできてるとはやっぱり言えないと思うんですよね。
そうやね、
うん、そう、それなりのそうそう、それなりのねあの格好を見せてるだけそうですよ。だからこれはまあゴルフだけに限らずもう大きなマナー違反いうことになりますね。
なるほど、
う
ん、
ちょっとよろしいですかね。あの私的に言うと、まあ、やっぱり自分に合った道具を探すことも重要だと思いますよ。私のゼコシオなんかで打つとパーンとまあ勢いよく、
はいはいはいクラブ持ってあるからねまあちょっと話を元に戻しまして、ゴルフだけに関して言うんならコースは18ホールあって、全部で72打で回れるようにほとんどのところが設計になってます。でもその72打で終えられる人は、まあ、ほんの一握り、1ホールずつ1打プラスして90以下で回れるっていう人も本当に、数えるぐらいしかおられません、まあ、そのためにある程度は練習してから本番に挑むっていうことはゴルフだけではなくって、まあ、全てにおいてマナーではないかなというところですね。
なるほどね。まあ、それをね防災的に言い換えればですね、災害が発生すれば誰でも、まあ、発災後というか災害の後は誰だって事後対応はやりますよね、うん、でも命を失わずに済むかどうかは災害発生後に何をするかではなくて、災害発生するまでにいろんなケースを想定して、まあ、準備練習、まあ、訓練やね、うん、まあ、練習をしておくということが非常に重要だということです ね。
そうやね、
まあ、何も知らずに活動をすれば助かる命も助からないことが起こっちゃうということであります。
じゃあマスター、具体的に聞いていきたいんですけど、まあ、多い災害で言えば火災とか結構身近にあるじゃないですか。
そうですよね。
火災だとどうなんでしょう。
そうですね、火災といえば昨日県民局が燃えたよったな。
あ、ね、県民局のそばじゃないの。
県民局の3階が燃えたとか、おややと言いながら天井まで燃えとるらしいからね、そこそこらしいですけど、まあ、それを置いといて火災的に例えればですね、うん、火災が発生しているのに適切な消火方法を、まあ、知らずにね、何でも水かけて消火したらいいと思い込んでるとしたら大変なことが起こる、うん、はい、まあ、よくご存知の天ぷら火災の時には水をかけると大爆発して辺り一面火の海になるというのは高子ちゃん分かるでしょ。
確かに。そうか、消火の方法にもいろいろあるということですね、場合によって。じゃあ例えば家族が目の前で心肺停止になった、この時はどうしたらいいんでしょうね、うん、
まあ、非常に考えたくないことだとは思うけれども、はい、まあ、実際そう考えてみると大切な人の、まあ、心臓が止まってしまった、で近くにいるあなたが目の前にある、まあ、AED っていうものは 知っててもその AED の使い方を知らずに119番通報だけしたら救急隊員が来てくれて、何とかしてくれるやろと思い込んでたら大変なことになるわけですよね、もうこれは非常な無駄な時間ですよね、まあ、救急車が到着しても実際には手の施しようがない状態ではいくら AED というものは知ってても使えなければ意味がないということになる、
確かに、そうですね、じゃあまた別の場合で大地震、これ考えたらどうなるんでしょう。
そうですよね、まあ、地震の可能性があると分かってるのに、まあ、高子ちゃんどうやって寝てるか、タンスが横にあってタンスの前で寝てる、でそのタンスは転倒防止もしてない、でそのタンスの前で寝て地震が発生してえらいこっちゃ思って布団をかぶって頭を守ったつもりが実際には命がなくなるのを待つしかない仕方のない状態となっていることに気づかない人が多いということですね、まあ、災害というのは毎回同じことが起こるとは限りません、まあ、ほとんど違うと言ってもいいでしょう。やはり何事においても練習量が多いほど当然、まあ、本番の対応能力は高くなるということになっとるわけですよね、
ゴルフも同じでね、ゴルフ場が変わったら当然コースの形も変わりますよね、まあ、起伏や距離、さらにはハザードっていう池とかバンカーのことなんだけど、それも大きく違いますよね。いくら打ちっぱなし、いつも言ってる同じような打ちっぱなし場でうまく打てたとしても、まあ、一旦コースに出たら練習場と同じように打てるとは限らない。
なるほど、
まあ、でも練習していないよりは練習を繰り返しやった方が上手くなるっていうのは間違いないことやと思います、
じゃあね、ゴルフだけに特化して防災とちょっとひっつけて考えてみますね、事前の練習の必要性に関しては、まあ、先ほどから説明でお分かりいただけたと思いますが、まあ、ここからはねちょっと本番のコースに出るということで考えてみたいと、つく思います。
そうですね、まあ、ゴルフ場に、ね、行くときにどんな服装でもええのかっちゅうとそういうことでもないんですよね。
そこからですかね。
そこから、はい、やっぱり T シャツで行くっちゅうのはやっぱりマナー違反、極まりないことですよね、やっぱり、まあ、上着の着用っていうのは絶対的なそういう紳士のスポーツということじゃないでしょうか。
まあ、実際災害の時も同じで、災害対応するのに火災現場に行く、そこに河川の服を着ていって消火活動っていうのはもう無謀極まりないというかね、命知らずね、命を縮める危険行為となるわけですよね。
さてコースに出るのは、
コースに出た方
は、ね、一般的にね3人から4人の単位でパーティーというかグループっていうのを作ります、で、パーティーを組んでゴルフをする場合は最も大事なのは協調性と言われてます、まあ、もちろんこれはゴルフに限ったことだけではないんですが、誰かとチームを組んでプレーする必要のあるスポーツっていうものでは協調性が絶対に必要となりますね。自分勝手な行動や言動をしたりね、社長、和を乱すようなことをすると雰囲気が悪くなってしまいますよ、
社長乱してるんですか。
乱してない、私は乱してないですよ
やっぱりゴルフは、楽しく、しないといけない、お互いのことを思いやることっていうのが最も重要なことになりますよね。
もうゴルフでお互いを思いやることってどんなことがあるんですかね。まあ、ゴルフってこう結構精神的なことがスコアに左右するとかも聞くんですけど、あんまりこう人のことを思いやってたらこうそれが精神的に負担になったりとかしてスコアが悪くなってしまったりとかっていうことはないんですか。
まあ、相手を、ね、思いやるというのか、まあ、望む姿勢、こういう、まあ、望む姿勢として自分にもやっぱりいい方向に返ってくるんじゃないかと、やっぱり朝一番の気持ちのいいおはようございますのね挨拶から始まって、終わった時のお疲れ様でしたと、でさらにはまた次のね時に楽しかったですねと、また一緒に言う、そういう挨拶っていうか会話から始まって、会話で終わるみたいな、まあ、これらもやっぱり防災活動と同じことが言えるんちゃいますかね、マスター。
言えますよ、言えます、まあ、挨拶なくして防災なしと私は言ってるんですけども、挨拶は何事においても非常に重要だと私は思ってます。たった一人でやっぱり人間生き抜くことっていうのは絶対にできないので、どこかで誰かに助けられている、やはりそういうことっていうのは忘れたあかんことではないかなと思いますよ、
もう一回ゴルフの話に戻りますね。まあ、ゴルフの上手な人は下手な人を牽引するっていうことができますね。
うん、ゴルフはスコアの競技なんですよね。うん、でそれで上手な人が下手な人に教えながらゴルフするっていうことですか？
そうそう、まあ、教えるというようなことじゃなくて、まあ、初心者の方っていうのはどうしても焦ったり慌てたりするっていうことが多々あります。まあ、そんな時に落ち着いて慌てなくていいよっていう、まあ、軽く声をかけてあげる。まあ、これが当然スコアにもスコアの方も安定していくと。また行き慣れたゴルフコースだったら初めての人にこんなレイアウトになってるよ、まあ、ここから見えへんけどグリーンの手前にバンカーがあるからねと、まあ、そういう、まあ、レクチャー的なことをすることで、まあ、自分自身の注意も高まって、まあ、お互いがね、相乗効果でスコアがいい方向に向かうというそういうことですよね。
うんうん、グリーン上ではね、どう傾斜しているか、芝目はどうなっているのか、ほんの些細なことがボールに大きな影響を及ぼしますね。まあ、適当に考えて打ってもカップにボールはなかなか収まりません。1メートル程度の距離を何度も何度も打たなければならない事態も起こってしまいます。まあ、あと少しだったとしても慎重さっていうのが重要。油断は禁物ですね、社長。
確かに、うん、その通りです。
まあね、災害発生時でも全く同じで、まあ、能力の高い人が弱者を助けてるっていうのはもうよくご存知の通りだと思います。まあ、ゴルフも防災も同じかなとつく思うよね。
そう、もう200メートルも1打50センチも1打、うんね、この大きなクラブがね、このドライバーなんかに割と意識が向いてしまうのが、常なんですけど、まあ、やっぱりコツコツやるっていうことですね。
うん、まあ、どうしてもね、ゴルフで言えばピッチングの練習するよりもドライバーの練習をしたくなってしまうっていう人も多いんじゃないかと思いますが、うん、まあ、人間どうしてもね、大きなことに意識が向かいがちです。まあ、つっくんが言ったように小さなことからコツコツとが大切なことで、うん、まあ、防災を考える上でも大きな災害対応力を持つためには、まあ、日々近所の人とねコツコツ交わす笑顔の挨拶が私は重要な防災力の一歩となるんじゃないかと思いますよ。
まあ、でもまた戻りますけども、ゴルフに関して言えばやっぱりコツコツよりもスコアがいい方が楽しいんじゃないかなと思うんですけど、うん、
まあね、実際スコアが良いのには越したことはないんだけれども、はい、でも笑顔でね、みんなで楽しく一日を終えることができる、まあ、これが本当に大切なことだとマスター思いますよ。そのために何をすればいいかというとですね、
私にちょっと言わせてもらえますか。ゴルフでね、
社長わかるんですか。
う
ん、
ゴルフでね、一日楽しくみんなで過ごすためにはどうすればいいかということ、
う
ん
う
ん、
そういうこと、
うん、そうですよね。まあ、そのためには、ね、やっぱりね、練習と健康管理ですね、これは日々常日頃から、まあ、コツコツと積み重ねていっておけばですね、結果スコアも良くなって、まあ、本番の笑顔につながるというふうに言えるんじゃないでしょうかね。
なるほどね。まあ、防災的に言えば災害は間違いなく発生します。はい、言い切ります。しかし発生したとしても備えていてよかったね、命が助かってよかったねと後でね笑顔で、まあ、お互いを気遣うことができることが、準備備えとしては一番いいんじゃないかなと思いますよね。何かあったらもう涙でっていうよりもやっぱり笑顔で助かってよかったねってやっぱり言えた方がいいかなと思います。
そうそう、要するに何をするにも準備とか練習、それがまあ重要なマナーですね。
まあ、皆さんは防災活動でマナー違反をしてないかなということですが、
でも本当にゴルフが防災につながるって言い切れるんですかね。
まあ、やっぱり防、まあ、ゴルフが防災と思われるかもしれへんけども、そんな時みんな胸を張って言ってください。安心してください、これも防災訓練です。